ブルドクター、課長の許可をいただけないのならご遺族を説得し行政解剖を行います。行政解剖でもし他殺の証拠が発覚したら司法解剖を行わなかった警察の怠慢が問題になりますが、よろしいでしょうか。ということで今回は事件性があるかないかでその後のことが大きく変わるケース、
うん、
事件性がなかったら脳死判定後心臓移植が行われる。事件性があったら心臓死の状態となるのを待って司法解剖。でも司法解剖したら心臓移植はできない。結局事件の可能性があることを隠蔽すべきかどうか迷ってる鎌津田をなんと監禁してしまった大館先生その間に心臓移植は開始され無事成功。しかもその後に司法解剖までするという荒技。
うん、結果往来的なところもあったので、うん、よかったかとは思うんですが、事件は解決しなくてはいけないっていうのは分かってながらも、うん、なんかもうそっとしといてあげたらってちょっと思ってしまいました ね、
まあだからといってね、隠蔽するっていうことはね絶対にしてはいけないこと、
うん、
ねえ、まあ現実社会ではあっちこっちでこの隠蔽っていう言葉がね本当によく問題になってる。困ったもんですけどね、ちなみに今回のケースに関して公式サイトの法医学の基礎知識ではこんな解説が。
移植と法医学は切っても切れない関係があります。いつもは元気だった方が突然病気や事故などで突然亡くなったというようなケースが臓器提供者、ドナーとなる場合が多く、死亡までの経緯をよく調べてみたら最初病死や事故と考えられていたのに実は他殺だったということもあり得るためです。玉見先生のいたアメリカやスウェーデンなどの死因究明先進国では死亡までの経緯が不明な突然死事例や事故死事例は前例法医学を専門とする医師に目を通され解剖が必要と判断すれば解剖して死因を究明することになっています。死者がドナーであっても全く同様の扱いを受けます。法医学者の判断によって臓器摘出を停止し解剖を優先する場合もありますが、法医学者が移植のための臓器摘出に立ち会いその後に解剖を行ったりするなど臓器摘出を妨げない方法で死因を判定するということも行われています。日本においては人手不足のせいもありドナーの死因の判定の際に法医学者が立ち会うことはほとんどありません。通常の変死事例と同様警察官と一般臨床医の判断により事件性が疑われない場合にのみ移植のための臓器摘出が行えますが、事件性が疑われた場合は司法解剖を優先するため臓器摘出を停止せざるを得ないという杓子定規な判断をされる懸念があります。また通常の変死事例と同様自殺や事故死など事件性が薄いと一見思われた場合、事件性の判断が甘くなりしっかりした調査が保証されなくなるなどの懸念もあります。臓器移植を実施するためにはレシピエントの生命を守るという目的とともにドナーとドナーの家族などの関係者に権利が損なわれないようにする配慮も不可欠です。臓器移植における死因判定についてもしっかりとした死因究明制度を作ることが求められていると言えるでしょう。
なるほどね。しかし本当に今回の事例というのはね、いろんなことを考えさせられました。で、そうなると解剖じゃなく AI を使えばっていう風にやっぱり思えてしまうんですがね。果たして今回のようなくも膜下出血の原因が病気によるものか打撲によるものか、それは AI でしっかりと判断できるんでしょうかね。それが気になって仕方がない。まあそのあたり、似通ったテーマの2つのドラマを同時進行で見ているっていうね、弊害というかなんというか。
でもそれも楽しみの一つですよね。
それからですね、今回なかなか面白かったのが習字における良縁達成と監禁教唆の応酬。ひょっとしたらこのためだけに書道教室や鎌津田が玉見の息子康介と仲良くなるなんていう設定を作ったんじゃないかと思ってしまうほどよくできてました。ただどうしても習字が出てくるとトリックとかスペックを連想してしまうのも否めないわけで、まあこのあたりもいたしかゆしっていうところでしょうか ね。
それにしても、うん、今回一番中途半端だったのは、やっぱり名倉先生なんですよね。五郎ちゃん頑張ってるんですけどね、いかんせんなんか中途半端な役どころで、五郎ちゃんの演技も中途半端になってきているので、もうちょっとはっきり悪者なのか、いいものなのか、もう出してほしいですよね。
ねえ。まあその一方で、志田未来扮する武田美也はね、お母さんから腎臓を一つもらった、っていうことが明らかになりました。ところで、そのお母さんっていうのは今一体どうされてるんでしょうか。
ね
え。まさか脳死による臓器移植だったんでしょうかね。
ねえ。
さてさて、そんなブルドクターに今回もあの方からメールが届きました。
ブラザートムさんのデスクに置かれている阪神タイガースのグッズやユニフォームが気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第4話、被害者の心の声に耳を傾け家族を説得する志田未来の姿がとても良かったですね。ようやく彼女らしい存在感を表した感じがしてきました。心の声に耳を傾ける映画の中の名医といえば、アメリカ映画シックスセンスでブルース・ウィリスが演じたマルコム先生を思い出します。 AI などの名子役ハイレイ・ジュエル・オスメントが死者の声が聞こえる少年役を演じ、その少年の苦しみをそばについて支えてあげるという精神科医がマルコム先生でした。あっと驚くラストの衝撃的事実などが話題となり、地味な作品ながら大ヒットとなりました。ダイハードをはじめパルプフィクションやフィフスエレメントなど、ブルース・ウィリスといえばアクション映画かコメディ映画という常識を覆した作品でもあり、同じような超心理学ミステリー映画ブームを引き起こすきっかけとなった作品でもあるのです。いつも何かを心に引きずっているようなマルコム先生の姿は、ブルドクターの小日向文世さんのようでもありました。意味深なメールが届く小日向さんのもとには一体どのような事実が隠されているのか、あれこれと予測しながら今後の展開を楽しみたいと思います。
まあ、あのメールの送り主はですね、多分名倉先生なんじゃないかと思ってしまうんですが、
ゴロちゃんそんな活躍の仕方をするんです ね。
ということで、とにもかくにもブルドクター、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。